はい、テレマカシー、テレマカシー、
さまさま、
さまさま、今週はブッカロスのクアラルンプールでの、報告をお送りしたいと思います。実はですね、約12年ぶりにクアラルンプール行ってきまして、で、まあ、実は大阪の太陽寺さん、レオさんとなぜかクアラルンプールで合流と。
とうとう太陽出られた、
太陽出られた。たまには三角じゃないスタンプを押したいっていうね。
なるほど。
ちょっとそんな感じで の旅だったんですけども、それの報告を今回はさせていただきたいなと思います。それではスタジオふもき始まります。改めてこんにちは、スタジオスモーキーカードズです。今週はですね、クアラルンプールの、報告をちょっとさせていただきたいんですけども、ちょうど僕が行った時って例の正雄さんがですね、はい、殺された後の1週間後ぐらい、2週間後ぐらいかなに行ったんですよね。でちょっとぐらいなんかそれっぽいそのざわざわ感があるのかなと思ったんですけど、全くないという、非常にあの相変わらず平和な国だなという感じだったんですけどね。実は今回初めてクアラルンプール行った時に、利用したのがエアアジア、はい、皆さん おなじみのエアアジアなんですけど、僕はあの LCC 基本的にあんまり好きじゃないんで、これまであんまりあの避けてたんですけど、たまたまあの昨年ですかね、あの太陽寺さんこと大阪のレオさんから、たまにはあの海外行きたいんですわ、
うん、大丈夫かって、
どうしたんでしょう、ね、
大丈夫か、何かあったんですかね、
何かあったのかね、
何かあったんですかね、
タイで何か、
タイで何かあった、何かあったのかな。
でエアアジアのほらなんかキャンペーンがあるじゃないですか、半年に1回とかの、あの人の悪い癖で、あの半年に1回のキャンペーンの時に大体ね10回分ぐらいのあの
フライトを買って
、要するに買ってで18ヶ月後ぐらいのその待機のですねチケットまで買っちゃうんですよね。でなんかね、たまたまその時に3月のクアラルンプール行きもなんか買ったと聞いたんですよ。でクアラルンプールは2005年に実は友達の結婚式で一回行ったことがありまして、それ以来行ったことなかったんですよね。でもすごくいい印象が残ってて、で再度やっぱり行きたいなと思ってたんですけど、なかなかチャンスがなかったんですよね。で今回そのレオさんからそういうお誘いがあったので、じゃあ行きましょうと。半年以上前ですよ、これチケット押さえたのでまあそれで行ってきたんですけど、まあ、今回は実は初めてエアアジアも使用しました。あとクアラルンプール国際空港の、第3ターミナルですかね、要するに LCC 専用と、うん、あの正雄さんが殺されてた
あそこなんか人の形で白線引いてあったりしてないんですか。
それはなかったですね。一応見に行ったんですけど、はい、それが敷居ところですね、探しに行ったんですけど、はい、なかったですね。
じゃあやれたっていうその、はい、発見機も使える感じなんですか。
じゃないですか、よくわかんないけど。
もうでもその制限空気作ってないんですよ。
何もなかったですよ、それ屋敷
も。発見機からなんか医務室みたいなとこまで歩いて行ったんでしたっけ、は
い、
彼は。
どうなんですか、ちょっと詳しいとこ僕わかんないですけど。
そこでなんか倒れちゃった。
でもなんか写真じゃなくて、なんですか、ニュースとか見てると椅子でこう刺されて、うん、腹出して、うん、なんか死んじゃってて、うん、その出た腹に入れ墨がないんで、はいはいはい、違うんじゃねえかっていうような、ね、そういうなんかネタが流れてましたけど。う
ん、バンコクのキム・ジョンナムは、ね、大丈夫ですか。
バンコクのキム・ジョンナムは、まあ、それは本当にキム・ジョンナム
ですけど、ね、どっちが大変なのかダメだよ、
言っちゃダメだよ、
すいません。
何のためにあの
顔見ちゃったの。僕もちょっと一時でお金あったちょっと心配で、
はい、まあ、ちょっとそんな感じで行ってきました。で、行きはですね、深夜便ですよね。クアラルンプールに着くのが朝の6時ぐらい。
何時間ですか。
7、8、7時間タイとほぼ一緒ぐらいの感じですね。で実は2時間ですか、一緒ですよね、はい。でまあ、6時に着いたので、バンコクと、まあ、アジアの国みんな一緒なんですけど、やっぱり 都市部 の, その渋滞がすごいんですよね、うん、だからまあ普通は電車で行くべきなんですけど、一応まあ早朝なのでまあバスでもいいかなということで、第3ターミナルから、バスに乗ってグランプールの、ケールセントラルって行くので、一応バスで行きましたね。乗客はもうほとんどがインド人でした。
へぇ、バス
の、いや、それも後でちょっと話したいなと思ってるんですけどね。で、まあ、ケールセントラルに着いて、それでもまだ朝のどうですかね、9時ぐらいですよね。9時になってないか、8時過ぎぐらいか。で、とりあえずまだクアラルンプールはいわゆる平日なので、まあ、出勤ラッシュとかなんですけど、とりあえず僕のいつものあれで、その現地の通貨を、まあ、キャッシングで出そうと思って並んだんですけど、なぜかキャッシングができなくて、
ありゃ、
はい、ほら理由が分かんないですよね、できないんですよ、いつもと同じやり方をやったんですけど、まあでも一応そういう時のために日本円で現金持ってきてるんで、まあ、あと前回、まあ、前回に行ったマレーシアっていうのは2008年の、コタキナバルに行ったんですけど、まだマレーシアの人気とか残ってたんです
よ。そう、はい、同じデザイン
まだ使えたんですよ。はい、だから一応その移動とか、はい、朝飯食うぐらいは全然残ってたので全然 OK だったんですけどね。でまあそれで、まあ、一応朝飯食いがてらブラブラしてた、あのね、ケールセントラルの駅の周辺にインド人街があるんですよ。すんごいなでかいインド人街があって、クアラルンプールってのはインド人が多いんですよね、本当に。でそのクアラルンプールの周辺のインド人街って、出す料理って我々がなんかインド料理というアシュナが詳しいと思いますけど、我々のインド料理のイメージって北の方の割と、ね、なんかこのピザ、ね、ピザパンみたいな、はい、でカレーもその割とそのしゃぶしゃぶじゃない、その割としっかりしたなんかこうねイメージがありますけど、クアラルンプールのインド人街って南インドの料理なんですよね。だからナンも割とそのクリスピーな、
小さくて薄いです。
そうで、なんかカレーも割とこうシャバシャバした感じの、
それ多分ね、どこのインドもそん
な感
じ
なんですよね。
そのなんか見た感じに肉じゃがみたいな、
そうこんな感じ、はい、でなんかそうなんですよ。なんかちょっといつも食うインド料理の違うなみたいな感じで、まあもううまかったですよね、でなんか葉っぱのなんか器じゃないけど、そんなの料理
屋さんと
かしまして、でそれでまあ一応その宿泊先 の, あのブキビンタンという町がありますけど、日本で言ったら新宿みたいな、どこなんですかね、割と
見えたら、ストーマスタワーがある
ところ、そうそう、それもよく見える、そこはもう少し行こう、
ちょっと違います、
そこはなんかね、本当になんか六本木、東京タワーみたいなもんだよね、
なるほど、
ロケーション的にもね、でそこに行きまして、実はね、12年前に行ったのがブキビンタンで宿泊をしてて、で12年経つとね、その町の表情も結構変わるのかなと思ったんですけど、案外変わってなくて、はい、なんかね、マレーシアらしいなっていう感じがしましたね。他の東南アジアの国、特にバンコクとか比べると、割とバンコクで忙しいじゃないですか。人も多いし、渋滞もすごいし、道は狭いし。でもクアラルンプールってなんかね、のんびりしてるんですよね。人も程よいし。で、なんでかなって考えたときに、クアラルンプールって割と経済発展がゆっくりこうしてきてるんで、タイとか東南アジアの他の国って急激にこう成長してきますでしょ。年率やっぱ GDP で 10% 以上どんどんやっぱりね、成長してるんで、それはやっぱりね、やっぱ忙しい感じしますよね。でもクアラルンプールは、もともとマレーシアって最初のアジアの金融センターですから、割とこう、古い段階から徐々に段階を経て、ね、成長してきてるんで、だからそういう意味じゃあんまりね、その忙しい感じはしないんですよね。で道も結構エロさんこれ言ってましたけど、あれだけタイに行ってる人が言ってますよ、クアラルンプールは歩けるって言ってました。タイって歩こうと思うと道がボコボコなんで歩きにくいじゃないですか、でそこ行くとクアラルンプールは道歩道が結構広いんで歩きやすいんですよ、そういう意味ではね、インフラが整ってるっていう言い方もできますよね。で割とその街歩いててもその古い建物が割とまだ残ってて、まあ、それは多分イスラムの関係もあると思うんですけど、割とねそう古いものと新しいものとあと人種がすごい混在してる感じがしましたね。でその混在してるんですけどその対立してないというか、それもね本当12年前にクアラルンプール行って思ったことと同じだったんですけど、面白いのはチャイナタウンがあります。通り一本チャイナタウンで通り一本隔てるとインド人街がある、 でさらに通り一本隔てるとマネージン街があるみたいな感じなんですよ。通り一本でその街の様子は違ってくるんですよ。でチャイナタウンの中にその官廟亭、同居のその旅館、横浜にもあるじゃないですか。官邸廟、官邸廟、官邸廟、官邸廟ね、がありますよ。で、その通り一本隔てたところに、インドのそのヒンドゥー教の寺院があるんですよ。だから、それがね、全然そのいがみ合ってなく、そのうまくね、バランスをとって調和してる感じがあります。
割合的には、あ、ごめんなさい、割合的には、
はい、
人種的には、
はい、人口的には、6割がマレー系なんですよ。で大体黄金比じゃないけど、大体割合でいうと6割マレー系、3割中華系、1割がインド系なんですよね。でも今度クアラルンプールに行くとやっぱり人口比が変わるみたいで、僕のイメージですよ、イメージとしてマレー系の方が少ない感じがしますよ。逆にどこ行ってもインド系、
あ、ケールとかでもそのインド系の方が多い、
はい、
中華系では、
はい、イメージ的にはもうマレー系と中華系、インド系って同じぐらいの割合に見えましたね。はい、で本当に店とか行くとIT 系は 100% インド系でした。あの最近ほら携帯とかスマホのショップが増えてますよね、うん、でそこにそのリペアショップとかあります、うん、もう大体がインド系です、うん、で飲食店はほぼほぼ中華系、うん、でマレー人と接触するその、うん、なんつうか面がないっていうか、うん、
逆にあれなんですよ、旅行者が行きやすい駅近とかは中華とか、
う
ん、
そうそうそう、
で僕現地に友達がいるんですけど、うん、ちょっと郊外に行ったりとか、うん、車でちょっと移動すると飲食店とか街はマレー系、
マレー系、
マレー系です。
へえ、そうなんだ。そうなるとやっぱり経済の面で見ると意外とマレー系の人ってそんなに強くないん
で、どうなんでしょうか、
ね、あれだけさ、一応日本人って東京みたいなところでしょ、うん、そこのメインストリームを中華人、中華系と要するにインド系が抑えてるわけ。
やっぱ華僑は強いってこと
ですね。強い
ことだよね。なんかで聞いたことあるんですけど、
う
ん、あのマレー系の人々はある種そういう特権みたいなのがあって、うんうん、役人とか、うん、あと実は金融系が多いって聞いたんですけど、
どうなんだろうね。特権階級は多分いると思いますよ、うん、あのそれは東南アジアのどこの国もそうですよね、うん、要するに言ってもやっぱりあの要するにその政治家とか、うん、要するに権力者たちって、うん、原則マレー系の人たちじゃないですか、うん、それは当然やっぱり代々ねあると思うんですよね、うん、だけどじゃあ実際経済を動かすのは誰かというと、うん、
まあ家計でしょ、
ね、うん、だと思いますけどね、分かんないですけどね、
一応イメージは。最近なんかニュースで言うと政策がちょっとあるんですけど、マレー系寄りになって、
あ、そうなんですか、
結構その中華系から反発を受けてると何かでちょっと見た
ことがあるんですけど、
おっしゃるとおりはその経済を動かしたのは中華系とか、
うん、だと思うんですよね、まあ、これはまあどこの東南アジアの国もそうなんですけど、うん、ただことね、マレーに関して、マレーシアに関して言うと僕のイメージですけど、うん、なんかそれが12年前と比べてもやっぱりそれはすごく顕著なその感じがしましたね。あ、この国はマレー人の国なんだけど実質は中華系の国なんじゃないかな。
タイもやっぱ同じですよ、うん、
タイも同じなんです
か、ね、タイもほとんどだって中
国、そっか、
だからその国の要は敗訴なところに行きたいんだったら、うん、要はだから行政機関に公務員になっちゃってビジネス法は基本的に中国のところになっちゃう
んです。なるほどな、そういうことはタクシーなんて、はい、その象徴ですよね、うん、マレーもそうなんだ、うん、でもね日本に対するイメージはマレーシアはいい感じがしましたね。まあ短期間でしたけど、まあ、前回の記憶も含めてやっぱりあの昔のそのなんですかルックイースト政策ですかね、あのマハティール、ね、
うん、あー、はいはい、
さん、まあ、あの影響もあるんですかね。やっぱ日本人に対する見方っていうのはやっぱいいなっていう感じが、うん、
一番、
うん、
まあ、タイもそうですけど、多分その過去の歴史から見て、うん、その争うところがないん
ですか。そうそうそう、マレーシアそうですよね、
ないです、
うん、全くなかったですよね、うん、そうなんですよね。それは非常に感じましたですね。あとやっぱり英語が通じるっていう大きいんですわ、うん、あの普通のなんか僕あのモンゴリアンバーベキューの店に、うん、あの入ったんですけど、普通のなんか中国人おばちゃんみたいな人がなんか流暢な英語で喋ってきましたからね、うん、でてっきりすごいおばちゃん、70ぐらいおばちゃんだったんですよ。てっきり僕ね、あのその店の経営者だと思って、うん、結構丁重に話してて、で帰りがけにすごく美味しかったと、であなたこの店で何年ぐらい、そのこの店何年ぐらいやってるのって聞いたんですけど、そしたら私のことかって言うから、おかしいなと思って、一応そうだって言ったら半年前に入ったばかりだった
やけに堂々としやがって
まあ、そんな感じがありましたけど、はい、まあ、一応ねその先週レオ兄さんとねちょっと現地で撮った音源とか流してますけど、まあ、そこはちょっとねあの聞いていただく、まあ、聞いていただいたと思いますけど、今回ねちょっとあの面白かったのが、あの一応マレーシアはイスラム圏なんですけど、うんうん、やっぱりとはいうものをね、うん、やっぱり それなりに遊べるところもありまして、うんうん、あのブキビンタンからタクシーで、まあ、ウーバー使ったんですけどね、うん、あの時でウーバー使あのね15分ぐらい 10分か15分ぐらい乗って日本円で30円ぐらい、はい、1リンギット1.ちょっとぐらいぐらいで済んだんですけどね、まあそういうところがあるんですよね。そんでそこの、エリアにある、まあ、日本人の六本木みたいな感じの街でした、うん、あのビーチクラブというあのビーチクラブじゃないですよ、
ビーチクラブ、
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 ビーチクラブ、ビーチクラブじゃないですよとあとタイクラブというのがありまして、あの簡単に言うとあのテルメみたいなもんですよ、
うん、生バンド付き、
生バンド付きテルメみたいな感じで、テルメよりも女の子のレベルはすげえ高いです、
へ
かなり高いですけど、
やっぱ中華系の、
いやいやいやいや、
マレー系
の女の子のヒエラルキーがありまして、一番ベトナム、はい、ベトナム系が一番だ、これがやっぱり綺麗ですよ、
うん、で白いから、
白くて、はい、スタイルが良くて、ベトナム系、タイ系、カンボジア、フィリピンぐらいの、ランク的に言うと、マレー系はいなかったです。
さすがにインド人もいない。
インド人もいない。うん、ベトナム人の子がね多かった。うん、本当にでベトナム人みんな英語は流暢で、うん、でそうちょっと発見したんですよ面白い子、うん。ビーチクラブに吉田羊がいます。
マジっすか。あ、熟女好き。
あでもなんかベトナム面だな
って。そうその通り。で。あのね、ビーチクラブっていうのはテーメと違うの、一番違うのは入店すると女の子から来るんですよ、こっちいっぱい来るの、やたらめったら来るんですよ、お金払って中入りますよね、でバンドリック付きですよ、で入場ゲートのすぐそこに、ドリンク その交換するカウンターがあるんですよね、そこでまあスーパードライの小瓶を頼んで取った瞬間にも横に女の子いっぱいいました、
売り込みに来る、
売り込みに来るんですよ、どっから来たのみたいな、
ジェゲのお兄ちゃんみたいなも
いないいないいない、お姉みたいな、女の子が単独で営業してくるんですよ、へー、でまだねしょあの2日連続で行ったんですけど実は
そうですね
でそれ初日の夜だった、まあ、金曜日の夜に最初行ったんですけど、まだね夜の9時ぐらいじゃないですかね、まだそんなにお客さんもそんなに多くなくて、で入って女の子が来たので、でちょっと一緒に話そうかみたいな、ソファーとかで話したんですけど、あんまりね、そのドリンクおごれとかも言わないし、ただ、二言目にはホテルに行きたいとか言いますけど、それでもまあ一応会話成り立つので、まあまあ楽しめるんじゃないですかね。で、しばらく時間経って、そういうソファー席の、ソファー席は割とね、その人は割と閑散としてるんですよ。で、中2階のところにこう、フロアというかステージみたいなのがあって、そこがさっきチャンピーが言ったライブステージなんですけどもね。そこに人がたくさんいてですね、女の子いっぱいいるんですけど、そこに突入をしていって、いろんな人と話しながら、そうするとやっぱベトナム人が一番やっぱりヒアルキーの上、で次に来るのがタイ人、でちょっと落ちてフィリピン人と同じぐらいカンボジア人、あとミャンマーもいましたね、はい、で面白かったのが、そのベトナム人は割とね吉田羊がそうだったんですけど。何日ぐらいここにいるのって聞いたんですよ。そしたら学生だって言うんですよ、なんか嘘か本当かわからないけど、そのマレーシアの大学でアーキテクチャを勉強してるよと言うんですよ。もうすごい頭がいいもんなと、で誰かに似てるってよく言われないってようだっていうからよく言われ
るもうすでに言われてないから、
ね、日本人言われてんだ
その子は日本人専用の子なんですね、あやったら日本人にモテるから、やっぱ日本人はやっぱ一番いいんですって、乱暴しないしお金もちゃんと払ってくればちょうどいいとか言って、うん、でだからまあ一応吉田よりよく言われてるって言われるんで、まあ、日本人専用なんでしょうみたいな感じだったんですけど、であとそのカンボジアとかあとミャンマーの子たちは大体1ヶ月ぐらいの短期ビザでなんか出稼ぎに来るみたいなんですね、でタイとかフィリピンの子はマレーシアクアラルンプールに言うんじゃなくて普段はねシンガポールにいて で1週間とか2週間のパートタイムでそこに来るんですって、うん、あの近いですから、
ね、ですよね、
はいはい、なんかそういうなんかねちょっと国籍によって若干そういう働き方の違いがあるみたい
な。それでも遠征してる理由って何なんです
か。やっぱ金がいいからじゃないですか、グランプル。
そういうこと、
はい、あとシーズナリティもあるかもしれないですよね、
う
ん、
そう
なんだ、はい、シンガポールはその競争が結構激しい。
シンガポールはそうだけど、ね、うん、タイ人だったらいや自分のところにいっぱいあるじゃない
ですか。でもタイ人の LB も巡業しに来てるんです
よ。 LB？
あの僕その
反応した
ここで LB
マレーシア行った時面白かったのが、ほうほう、そのスケールセントラルから30分ぐらい電車乗って、うん、セティアジャヤってとこあるんですけど、ほうほう、そこが僕の友達の家があったんですよね。ほうほう、そこを降りたらなんか駅ビルみたいなとこあって、うん、なんかずんどこずんどこ行ってる箱があるんですよ、うん、でパッて入ったら、うん、なんかクラブみたいになってて、うん、でボーイがいて、うん、でステージに女の子がバーって並ぶんですよ。
ゴーゴーバ
ー？ゴーゴーバーじゃないですけど、まあ出張ゴーゴーバーです。
あ
ーで、うん、あの見るからに、うん、こいつら全員 LB だってでその地元の中華系が
出張 LB？
あの車で来て、うんうん、でそこに飲んで連れ帰るで、ここの店はずっとあるのって言ったら、うん、あの今週だけだみたいな。
期間限定なんだ。
期間限定で巡業してる。
ああ。
We are all LB って言ってました。
本当に？
本当に。
We are all LB。
最初は何も言わなかったんですけど、うん、君ら LB でしょ？
うん、
で、玉と差はあるのみたいな。
いや、マレーシアやっぱりね、イスラム圏なんで、若干そういう、なんていうんですかね、あまりこうオープンにしないところが結構あるような感じがしてて、でたまたまね、今回ね、ホテルはそのレオ兄さん の、 その推薦で、うん、ブキビンタにある、ホテルソフィア、ソフィテルホテル、うん、違う、ホテルソフィア、どっちだ、
ソフィテルは結構、
ソフィテルは結構いいと思う。
ソフィテルは違う、ホテルソフィア、
ソフィ
ソフィテルはあの結構公共
ヨーロッパ系
の、ね、ヨーロッパ系のね、そうそうそう、そう、そこに泊まったんですよ。で、なんでかっていうと、なんで両兄さんがそこに選んだかっていうと、うん、ホテルの中にスパがあるからって
。兄さん。好きですね、兄さん。
兄さん、タイで何かあったんですかね。
何やろうか。
この字の1階のあの右奥のお店と何かあったんだろうか。
具体的すぎるから。
ピッポイントです
ね。で、一応まあ、あの、ホテルの中にそういうスパがあるので、ちょっとまあ1階ね、うん、偵察に行こうよということで、うんうん、まあ、レオ兄さんと行ったんですよ。そのホテルの、5階か6階ぐらいがスパだったんですよね。で、行きましたと。で、行くと、あのフィットネス、ホテルのフィットネスありますよね。あんな感じのドアがあったんですよ。開けようと思ったら開かないんですよ。あ、閉まってんなと思ったら、監視カメラがあって、中で誰が来たかっていうので開けてくれたんですよ。で、入りましたと。そうすると、あの中華系の様子にあれですな。ホテルオーケーみたいなもんなんで、
サウナじゃないんですよ。
いや、あ、中華系のあれですよ、ホテルオーケーですよ、あれは、システムは。
ちなみに要はサウナも3軒ぐらいあります。う
ん、あ、そうなんだ。
あります。
で、まあ、そこ入ったら、
う
ん、あ、ちょっと来てみたいな感じでこ
うバーッて、そわらわら来て、あ、はい、で、あの、誰選ぶみたいな感じになるんですね。だいたい言うのは中華系、ベトナム系、マレー系、カンボジア。が多かったですね、うん、はい、でまあ一応その時はそれで帰ったんですけど、翌日また行きましたね。
ビーチクラブも2回行ったんですよね、
はい、
そこも2回行ったんですよね。
タイクラブも2回行きました。
まあまあ、そうあれですよね、1回入場料払ってスタンプ押されれば
出入り自由ですよね。いや、でもあの1日超えちゃダメだからね。
あ、そうです、
ね、はい、
なるほど。
で行きまして、一応なんかまあせっかくなんでね、まあチョイスしまして、まあまあ良かったですけどね、はい、それなりに、あの、
はい、冒険家だなと思って、
それはそれで、いや、システムは本当、中華系のホテルオーケアと一緒だったんです
よね。お値段的には、
お値段的には、あの、ミャンマードルじゃねえや、あの、マレーシアリンギットで、218マレーシアリンギット。なので、大体6200、300円ぐらいですね。
時間にしてどれぐらい？
時間はまあ無制限じゃないけど、一発なんで、それまで、至るまでは OK みたいな感じで。で、女の子はベトナムの子ですね。で、まあ入って、コミュニケーション取りたいので、5、6人持ってたかな、ずらっと並んだ時に、誰か英語喋る人みたいな。 ってこうやって言ったんですよ。そうするとちょうど僕の真向かいにソファー席があったんですけど、そこに白人がいて、僕がそういうこと言った瞬間、そのおじさんが僕を見て、お前は何、英語は喋る方がいいのかって言うから、いや一応コミュニケーション取りたいからねって言ったんです。そしたらで誰か一人手を挙げてくれたんですよ。なので僕はあの子がいいと思ってるんだけど、どう思う、あいつはダメだって言ってあいつはサービス最悪です
。常連さんなん
だ。常連だったって。よく知ってるやつよく来るのって、いやよく来るよ週2で来てるから週2でそうなんだみたいな。
なんかそれ花街でのなんかその男同士の出会いの友情すごいっすよね。
そうそうそう、
あの僕のあの141として
みたいな、
なんかチームワークを感じます
ね。なんかねあったね、なんか熊みたいなおっさんだったんだけど、ほんでいや一応ね、いや今こんだけ来てくれてるんだけど、じゃああんた誰が一番いいと思ってるから、いや俺だったらこいつ選ぶよ俺を信じてくれるって、いや分かった、じゃあ俺信じるよでその後調子したんですけど、やっぱ良かったっすね何事もね、やっぱ先達はね、荒まくしきことなりということで、はい、まあそんな感じで行きましたよ。でまあその日の夜もまたあのビーチクラブとタイクラブに行きまして、でタイクラブがね、あのまあ文字通りタイクラブなので、やっぱタイ人が多いんですよね。だけどビーチクラブに比べるとやっぱりタイクラブ落ちるよね。
そうです
ね、やっぱり質は落ちるよね。
そう、なんか中華色が強くない
ですか。そうそうそう、中華色が強いというか、なんつったいの、ちょっとなんかビーチクラブに比べて女の子の数も少ないしね。
僕が行った時の印象だと、ビーチクラブはあの洋楽バンドみたいな、でタイクラブに行くと
そう、ね、
あの中華ポップスみ
たいな、そうね、そうね、そうね、そうね、そんな感じだよね。ただその2日目の夜タイクラブ、まあ、ビーチクラブからタイクラブに行ったんですけど、一応まあ別に連れて帰れなかったんですけどね、そのタイクラブで会った女の子2人がいて、この子たちもベトナム人ですよ、ベトナム系の子で、結構店内でいろいろね、いたずらをしてもよかったんですよ。
そうそうそう、ローゼキ
ー、ローゼキ系を公約でローゼキーなもうあのレオ兄さんなんかニッコニコになっちゃって、
あら
であの人また速攻で、あのクアルのプリキのチケット買ってましたから、ね、
すげえ、
また先日のあのエアアジアのセールで、あの買ったんやけど来るとか言っていやいや、いつですか、12月やとか言って
すごい
ね、あれよかったわ、よかったわって、また行くみたいですよ、レオ兄さんレオ兄さん、タイムさんレオ兄さんミックスじゃった。まあ、ちょっとそんな感じでしたね。あの非常にあの僕ガランプールってもともと本当に1回行っただけだったんですけど、印象が良くて、で今回もやっぱその印象は全く変わらなかったですね。あの移住するならすごくいい候補先っていうのは、日本人は割と今移住してますけども、それよく分かりますよ。治安もいいし人もいいし、あと飯が結構うまいですね。中華系が多いってことは、あとインド類やっぱ本格的なの美味しいんで、唯一なんかちょっと困ったなって多いのは、アルコール出さない店がやっぱあるので、
あそのイスラ
ム、うん、そうなんですよ、うん、なので例えばインドレストランでもその出さないところがあるので、うん、その入り口ちゃんとねアルコールある、うん、って聞かないと、うん、がっかりしたことがあるので、まあ、中華系みんな出しますけども、そこはちょっとね、あの若干めんどくさいな、うん、あと中華系、いやごめんなさい、やっぱイスラムの国なので、うん、アルコールの値段は日本とあんま変わらないぐらい、
うん、
若干ちょっと高めかなという気はします、うん、はい、そういう意味ではあまりその物価のその差のねメリットはあまり感じないかもしれません、うん、だけどそれを差し引いてもやっぱりあの気候もやっぱりあったかいですし、うん、で街もそのさっき言いましたけど、そのバンコクとか、あとまあマニラとか、
うんうん、
あとそういう東南アジアの新興国の発展している都市に比べると、割とその長い時間をかけて街を作ってきているので、うんうん、まあまあそんなにこうイライラしないというか、
うん
うん、あの適度なその感じですごく僕は好きですね、うん、個人的に。あとやっぱ英語が通じるのはやっぱ大きいです、うん、これは。あの言葉の問題がね、非常にこうハードルが下がるというのが大きいですね、うん、そんな感じで、あのもう一回僕もね、あの今年中にマレーシア、あのクアラルンプールもう一回行ってみたいなと思いますので、もしあのご一緒にあの行く方がいらっしゃれば、ぜひご連絡ください。じゃあそれではあのカルロスの、クアラルンプールのレポートでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
総合の俺のトップギア。
はい、総合さんです。
どうも、
どうも。
今まで僕が乗ってきた車であったりとか、はい、まあ、
前回メルセデス・ベンツの話させていただいたんですけども、はい、まあ、今回も僕の憧れの、
はい、
まあ、当時憧れてた、まあ、今でも憧れてる車でもあるんですけども、はい、まあ、皆さん僕ら世代だと結構おっっていう車かもしれないですけど、はい、あの日産のフェアレディ Z、はい、
Z
Z っていう名前だけで多分皆さん、うん、
3回ぐらい行きますね僕
ね憧れちゃうか、まあ当時憧れてたかと思うんですけどもね、なかなかやっぱ当時
ますよ
渋っていうような、
どこの時代のやつですか。
やっぱ一応何世代かにわたって僕も、はい、僕自身が憧れてたのは、はい、まあ、あの初期、
うんうん、
まあ、いわゆるあの S30 型っていう、ま
あ、
う
ん、アクロン Z ですよね。
あ、そうです、あの
L28 回
3回進んだ、皆さん分かる方分かるかと思うんですけど、はい、当時あのヤングマガジンで、はい、あの楠木道春さんが書いてた、はい、あの湾岸ミッドナイトっていう漫画なんですけども、あの主人公の朝倉明夫、
うん、
あ、そうだ、
思い
出した、そうだ
あのミッドナイトブルーの、はい、あの、はい、S30Z ですよね、はい、まあ同じ楠木道春さんで言うんであれば、そのちょっと前のシャコタン武器、
うん、
めっちゃします
見てた方
で、ね、あ、アキラの Z です、
そうです、
ヤンキーメイトです、
そうです、そうです、ヤンキーメイトの Z です当時あの主人公のあの、はじめとこうじの、まあ、はい、仲間、当時ライバルですよね、はい、そのあの、アキラっていうのがいまして、アキラが乗ってたあの Z っていうのがその、僕が大好きな S30 型です。うんこ色って当時、
うんこ
色あの、ね、茶色の Z だったんで、はい、当時うんこ色うんこ色っていうで、どうあったらあのボンネットにあの、
はいはい、
ヤンキーメイトっていう、はい、なんか悪の友達そういうなんかデカールが貼ってあった感じなんですけどもね、まあすごいそういったのが大好きだったんですけども、一応まあルーツを探っていくと、はい、Z っていう名前は、
う
ん、出た当時はまだなかったんですよ。
そう
です。一番最初、まず、
そうなんですか。
そうです。僕もちょっと知らなかったんですけども、ちょっといろいろ調べてみたら、あの発売されたのがですね、
はい、
今から遡ること何年前で、うん、まあ、1962年。
はい、
ま
あ、そんな前からなんですか。
はい、当時はあのフェアレディ1500っていう名前で発売されまして、まあ、当時3人乗りのオープン。
そうそうそう。
オープンです。
はい、そうなんですか。はい、あれ名前、型番何でしたっけ、あれ、
うん、僕が知ってる限りでも Z って欧米とかだったらまだダットさん、
はい、
まあ、あの欧米の人がですよ、はい、ダッツン、
はい、アメリカそうですね、
ダッツンダッツンって言われてたんですけど、はい、それの3人乗りのオープンで、うん、まあ、1800cc で、まあ、70馬力今じゃ
あ考えられない
ありえないですけれども、まあ、そのフェアレディって名前っていうのが、はい、あの当時の日産の社長だった方が、うん、まあ、あのブロードウェイのミュージカル
を
前フェアレディで見て、
はいはい、
まあ、それに感銘を受けてフェアレディっていうのをつけたらしいですよね。だからその時はまだあの Z っていう名前は使われてなかったらしいんですけども、それで、そこ発売から、
はい、
まあ、あの7年が経過しまして、
はい、
その時に、まあ、1969年なんですけれども、はい、その時に初めて Z っていう名前が、はい、あのつけられたっていうことですね、
はいはい、
多分あの調べてないんですけども Z っていう名前っていうのは多分あのアルファベット文字の A から、
はいはい
はい、最後の Z、
はいはいはい、
もうこれで極めたっていうか、
これ以上ないよと、
そういうことです。
なるほど、行くとこないよこれ以上、
そこから来た Z かと思われるんですよ ね、
なるほ
どね。まあこれがあの今我々 の、 あのおじさん世代、はい、当時憧れたS30 型っていう形になるかと思うんですよね。
あの当時のでも、はい、Z のそのデザイン、
はい、
あのノーズが長いじゃないですか、
はいはい、
であの当時って僕の子供の頃によく読んでた漫画で、うん、あのサーキットの狼っていうのがありましたね、
はいはいはい、池澤聡の、
はい
はい、
であのロータスヨーロッパ
わかりますわかりますあのロングノーズでね、
はい、あれをなんか僕すごく、
あのヘッドライトデザインとか似てます
よね。そうなんですね、やっぱあのモチーフがやっぱありましたよね、はい、やっぱりね、
いやめちゃくちゃかっこよかったですよね、はい、僕もやっぱそのでまあ、すごい子供の時だったんですけど、はい、なんとこのスポーツカーみたいな、
そうそう、
多分その当時でかっこいいなっていうやっぱスポーツカー、この30型 Z と、
うん、思いますね。
あとなんだろう、トヨタだとセリカ、ダルマのセリカ、ダルマ
かもしくは S800、は
い、そんぐらいなのかな、
ぐらいです
S800 あと、ね、マツダのサバンナ、
サバンナかっこよかったっすね。
やっぱ当時やっぱ、ね、やっぱそういったスポーツ型の車がやっぱ各メーカーから
サバンナはあれあの RX7 の原型ですからね、
はい、かっこいいですね。
そうですそうですそうです。
僕初めて買ったラジコンサバンナでした。
今思い出して、イスズであの117クーペ
117クーペありましたね、
そういうのが出てましたね。
あの、ジュージアロージーでした
ね。 なんだけど今ちょっと今もう酒いってもうちょっと口が回んないんだけども、
117クーペからあのピアッツァになった
の。ピアッツァ懐かしい。
ピアッツァあのマヨネーズって言われたんですね。
皆さん分からない、
分かんない
ポルトカルロスさんだけ。
分かるかな、分かんないかな。
ポルトカルロスさんだけ。
要するに何が言いたいかと、ああいうそういうロングノーズのボディデザインがすごい流行ったんですけど、
ね、
ただ超運転しにくいですよね。
運転しにくいんですよ。
めちゃめちゃ運転しにくい。
はい、そう当時のやっぱそのいじり方っていうのが、はい、まあ、僕の世代になるともその僕がの世代ですとやっぱり それから2世代後の3一型ってなるんですけども、サンマルの Z とかですか、はい、皆さん僕の先輩方が乗り始めて、はい、まあ以前も話したことがあるかもしれないけど属車が多くて、
うん、
だからそのサンマル Z を購入して、うん、オーバーフェンダー
これあれにオーバーヘンダーするんだもんな。
そうなんですよ、車庫端にして
だいたいですよね。
そうです、分かる方は分かるかもしれない。
走らないよ、まっすぐ
しか。そうです、ホイールが渡辺っていうバナナスイングって分かりますかね。あの7本だか8本ぐらいのバナナ型のスポーク型のホイールを履きまして、太いホイールなんですけども、それより細いタイヤを引っ張りタイヤ引っ張るんですよ。
そうそうそう、
だからあのタイヤを後ろから見るとすごい丸っぽく、
そうそうそう
そう、その引っ張りタイヤがものすごくかっこいいっていう、
タイヤのその幅をいかに
そうですそうです、扁平にして、それでオーバーフェンダーでかざすっていう、それがめちゃくちゃかっこよかった。
無理やり扁平率上げるみたいな。
そうですそうですそうです、すごい引っ張るんで、だからその飛ばしてて、例えばどっかの段差とか、そういうのが来ると
アウトですね、
タイヤとこういうの外れてしまうので、そうです、そうです、そうです、いかに無茶してるかがやっぱかっこいい。そうそうそうそう、ちなみに今言ったあのバナナあの渡辺っていうホイールなんですけども、多分あの、うん、ワンガイミッドナイトの主人公が出る悪魔の Z も入ってたはずだと思います、うんうんうん、渡辺に似た形ですと、その後ブラックレーシングっていう同じようなバナナ型スポークが出まして、当時多かったのがあと流行ったのなんだろう、パナジー、
ああ
分かりますかな、あと
パナジー分かんない、
アメリカンレーシングとか、
それは分かる、
あとワークマイスター、
それわかる、
大体まあ属車、
はい、系統がね、
そういう、はい、そういう系ですよね。まあまあちょっとその 30Z に関してはそんな感じなんですけど、
まあこれがわかる人はね、もう申し訳ない、もうアラフィフですよ、はっきり、いや間違いなくアラフィフもしくはあのそれ以下の年代の人だったら間違いなくそのお兄ちゃんか、
はい、はい、そうですね、あ
の近所にそういう世代の人がいた、はい、人たちね、
そうですね、もう自分も言ってるとちょっと悲しくなってしまうんですけれども、まあ、本当にもうあの恋焦がれた車種なんですけれども ね、まあそれであのちなみにちょっと最近調べてみて、やっぱ未だにやっぱ欲しいんで、
はいはいはい、30
型の Z でオールレストアも中身もいじったやつで、
はい、
走行も少ないやつで状態がいいやつを、まあ、言ってしまえば69年型なんで47年、ね、8年前の車なんですけども、はいはいはい、いい状態がいいやつで1500
万。1500万、
はあ、
エンジンノーマルの L28 のまま、
うん、もう 28にいじってて、はい、あとは綺麗にしてて、はい、状態も、まあ、オールペンとかもしてるんでしょうけども、はい、僕が見た中で一番高い1500、600万だと思いますね。
マジで、
でも普通のやつでも300、400万
マジですか、
するんですよ、
ね、でも乗れないっすよね、
乗れないです、だから大体僕が、僕の周りでもやっぱ何人か乗ってらっしゃる方がいるんですよ、そういう、やっぱ旧車が好きで、若い頃乗ってて手放して、やっぱある程度年齢が来て、やっぱお金持ち始めて、また乗りたいなって購入して、やっぱこの 30Z だったりとか、S130 とか、箱須賀系
で、
やっぱりそのぐらいはしてるんですよ、それでみんなガレージ保管。
まあ、コレクションだもんな、
コレクションです、本当に。
そうですよね、
走んないです、まあ、使ってないんですよ、
そうです、
まあ、普段はだからもうなんかフィットとかなんか、
そうですそうです、普段乗りの車あるんですよ、はい、まあ、多分2、30年前とかだったらもっと安く買えてたんですけど、やっぱ時が経過してしまって、うん、やっぱりで今でも状態がいいっていうところで、
余計
そこまでの値段が上がってしまう、うん、やっぱ30はめちゃくちゃ
人気あるんですね、
高いです、
ここ15年か20年でしょうね、はい、僕欲しい時200万ぐらいでしょ、だって
そこらへんだと
15年ぐらい
から、ね、僕も欲しいですもん、うん、本当にかっこいいなっていう、でそれでまあ30が出て、うん、その後 約10年近くしてから S130 っていう、もっとノーズがでかくなって、まあ、あまりそれは僕的には興味がなかった
んですけど、ちょっと平べったい感じのイメージ、
ね、そうです、だからなんか子供の頃のうろ覚えなんですけども、使われてたのが西部警察って見せたらいらっしゃいます
よね。 Z31 年ですよね、多分
S130 です。ダイモンが乗ってた、
そうです、そうスーパー Z っていう名前で
原型のあれですね、
はい、当時だからスーパー Z っていう S130 と、うん、日産サファリ、
はいはいはい、
上からのショットガン、
そうですね、
打ちまくってたんですけども、
西部警察でね、
それでその後に 30Z、 あ、ごめんなさい、
はい、
31型 Z っていうのがあったんですね、あのリトラクタルのフックライト、
はいはい、
あのあ、これ目が半開き、
流行りましたもんね、あの時
目が半開きですね、リトラはね、
はい、あれかっこよかったですけどね、
かっこよかった、すごいかっこよかったです、はい、僕その後期型っていうのも以前もお話ししたことがあるかもしれないですけど、はいはい、その後期型の Z がすごい好きで、
欧米でも流行ったんですよ、ね、あれ僕が高校とかの時は、はい、あれ乗ってた先輩はかっこよかった
です、いや僕もめちゃくちゃ先輩乗っててかっこよかったです、
あの半目のね、
そうです、そうです、
超かっこよかったですね、
あのライトデザイン、テールデザイン、はい、であの T バールーフっていう、うん、あのなんサンルーフではなくて、うん、あの自分で外す
型の、そうそうそうそう、あの、あくまでも自分でアタッチメント
みたいな、そうです、はめ込み型
の、要するにあの今の車に近いこと言うと、あとロードスター、ユーノスのロードスター、
まあね、ね、
今ユーノスって言わないですよ、ごめんなさい、ロードスターの、カチッとはめるような、
そういう感じですよね、
ね、あれです、
いや、あれ憧れましたね、はい、なんかそのあれも3字型の後期も、やっぱりその欧米でもちょっとやっぱ人気が、逆に僕の周りでいるんですけども、実際乗ってるの、左ハンドル、だから向こうだと、
そっか、
240Z
っていう
ので、やっぱ逆輸入させて、
はいはいはい、
乗って全部振り返って、やっぱホイールとかもそれっぽいものに入って
ちょっと関係ないですけど、
はい、
たまにそのね、あの麻雀好きの間でね、はい、ハネマンのこと240Z
あ、そうなんですか、
ハネマンだったバイマンだった、はい、ちょっと覚えた
ハネマンですね、
ハネマンだった
、ね、ハネマンの倍付けってことでいいんですよね、
そうそう、
240Z、ね、
よく言うんですけど、
ごめ
ん
なさい、関係ない、いやいやいや、もう僕もそれも今までにやっぱ、
はい、
かっこいいな、まあそれでももう今から30年ぐらい前の、
もはやそんな前ない
ですか、車ですよね、まあこれもやっぱ低、でもこれもでもいろいろ普通の31の後期ですと、まあそこそこの走行のもので多分200万ぐらいから前後であるのかと思うんですけどもね、もう本当にも状態が悪いんですよね、
やっぱり、しょうがないですね、そこまでだ
とね、でその後に今から15年ほど前なのかな、まあ33型 Z っていうのが出まして、そうです、結構ちょっと丸っとポテッとしたの、それは結構日本でもブレイク
しました
ね、あ、まさに33の32が出たん
ですね、
32が出ましたね、はい、32が、それも結構やって、いまだにまあ僕が今勤めてる会社の後輩も好きで、ずっとも、もう20年ぐらい乗ってるのかな、
僕の時代の Z があれで、はい、31Z が先輩の Z っていう、
多分そうですよね、アシさんあたりしますと、アシさんの世代は多分32型、結構ブレイクしましたよね、
あれ
ね、
そうそうそう、
結構大きくて、まあ、ノーズが平べったい感じのでかい感じで、
だからあの走りの車じゃないん
です、うん、
だからラグジュアリーカーみたいな位置づけだから、
う
ん、あの時の GTO を買うか、
はい、
Z 株安くなって
くるんですよ、うん、ス
ーパーカーみたいな、 GTO 懐かしい
ですよね、 GTO のなんか
GTO も似てましたよ、
アメ車なんですよね、
そうです、そうです、
あの当時の GTO もスープラも、
はい、あの US 欧米向き、欧米をすごい意識した
デザイン、基本北米デザインなんですよね、
はい、それはなってます、そうです、北米仕様っていう形 で、
ね、
北米車だとウィンカーの色とかがちょっと変えて発売してた感じですよね、
そうなんですよね、
でその後33型 Z っていうのが発売、
はい、
あれもそれも3人が出てから9年ぐらい経ってから、
うん、
それもあれですよね、だからスープラみたいな溶けた感じ、
そうです、そうです、そうです、そうです、
そ
うです、
そっからも分かんない、
あれはね結構ね日本でも売れた
んです、あ、そうなんですか、
なんかちょっとシャレオツになった
っていう、そう結構ねボテッとした、まあ、どっちかというとずんぐりむっくり的な感じがあるんですけども、結構あの皆さん大体20インチぐらいディープリムって、リムってお分かりになりますか、ホイールのすごいスポークとかが奥に入ってすごい深い感じで、そういったものを明かしてべったり落として乗るっていうのがすごい一部、まあ僕の周りだけでかもしれないですけどもそういった形で乗ってる方がすごい、
あ、そうだ、最近ね、
はい、
あのその昔のまあテイストを持ったスポーツカーがちょっとこうまたリバイバルで、
はい、
来てるじゃないですか、
はい、
スープラもそうだし、
はいはい、
NSX も出ました
ね、 NSX 出ましたよね、あとまあちょっとその前に行くとその86ね、
はいはいはい、
一応名称は86でレビントレの昔のね、
う
ん、要するにあれを、
そう当時もそうですよ ね、
はい、
とか、それこそまあ Z も多分なんかそういう。
そうなんですけど、やっぱりその86とかもやっぱりその、うん、今若い子って車乗らないって、まあ、車離れって言われてるじゃないですか、うんですね、まあ一応そういった子たちにも目を向けてもらいたいっていう形で86とかも多分発売してるかと思うんですけれども、うんうんうん、実際やっぱり300万オーバー400万ぐらいなんだかしてしまうんで、結構買えなくて、多分僕ら世代当時やっぱりその昔、まあ当時の86パンダトレのレギュラーした人たちがやっぱある程度年齢
が来て、思い出しますよ学生の
乗りたいなって形でやっぱまた86を乗ってるって方がほとんどなんですよね。実際若い子いないですもん。
そう思いますね。大学生の時にその僕は乗らなかったんですけど、はい、86とか結構弾が中古でね、
はいはい、
出てて、オーブで100万から120万ぐらいなんですよ。で、レヴィンが高くてトリノ安いみたいな、
ね、当時そうでした、レヴィンの、
ね、なんかそのありましたからね。だから、ただ程度は絶対悪いんですよね。みんなバリバリ走ってるわけですから、
はいはいはいはい、
でそれで買って結構痛い思いして、
はい、
で今この年になって新車でね、
う
ん、86が買えるから、ね、
そう、またちょっとあの当時の
買える形で、そういう感じですよね、
86っていうのでも本当流行りましたよね。
で、でもね、僕ね一つね、惜しいなっていうか残念だなと思ってるのは、なんで MR2 が出ないんですかって
話、
日本唯一のミッドシップエン
ジン、ミッドシップ初期のね、あの
懐かしい、ね、夏は背中が熱いんですよ。
はい、熱いです。だってもうそこにエンジンがありますから。
リアルツーシーター、
ツーシーターじゃないですか。初期型結構なんかちょっと注目されて
る、そう、かっこよかったんですよ。
ビッチカトラーで、そう、カッコよくしてた。
新しい方の方が、あの後期の丸い方の方が
丸くなっちゃってますよね。
そう、丸くなるとなんかちょっとイメージが、はい、やっぱりかっこいいね、あの、はいはい、要するにあの、はい、なんつうの、ガンダムのコックピットみたいな、
そうですね、
ホワイトみたいな、
そこは変だ、そうそうそうそう、
大体ホワイトボディでしたあのグレーガンメタみたいなツートの人が多かったんですよね、
はい、あれがね、なんで復活しないのか。あともう一つやっぱりあの、はい、ホンダが、
うん、
あの CRX ですよ、ね、
ああ、はいはいはいはい、はい、
一応ちょっとやりましたけど、それもう一回ロケットみたいな、
あ、ね、
ものすごいダッシュがすごかったでしょ、 CRX って
、はい、当時やっぱ CRX 出
てだって NA でこのアクセル踏んだ瞬間のこの飛び出し感、うん、
はいはい、懐かしいです
ね、CRX。 今インテグラって出てるんですか？
インテはないですね、終わっちゃってますね。
じゃあ CRX の後継
になってるんですか？あそこら辺のクラスはシビックしかないです
よ、ね、CRX はなんかね、はいはい、違う同じツーシーターで出たんですよね、一、はい、回、
あ、なんだ、名前、あの
名前忘れちゃったよ、
なんだっけな、どこ忘れちゃったな、M、なんだっけな、MR、
でも
CR
なんとかじゃなかったでし
ょ、なんだっけな、
なんかでも出ました
よね、プチョにも似た名前があって思い出せないな、
だ出ましたよね、
はい、あります、
あんまり売れなかったんですよね、
あんまり、あのパッとしてなくて、
そうなんですよ、
なんでだろう、何度思い出せないんだろう、よく知ってるのに、
FFVTEC はもう ないんですね、多分、じゃあ
VTEC インジンはまだあります
けど、そのスポーツ、スポーツ、
あのシビックが今回もね、限定で出したんです、抽選でしか買えない形で500何十万するやつ、
いや懐かしいですね、 SIR とか、
はいはいはい、
それが今のホンダのダメなところですよ。結局ホンダのなんであれだけ売れたかっていうと、やっぱりターゲットを絞って、
はい、
あのスポーツ感、
はい、
でもちろん F1 のね、
はい、
まあ、あのホンダマクラーレンで、
はいはいはい、
セナと、
うん、
なプロトに、プロ、なんで、なんで、プロストでしたっけ、
プロスト、
ね、このツートップでこう、
はいはい、
あのイメージがあったからみんなホンダを買ったんですよ、
はい、そうね、当時シビックとかインテとか、はい、例えば CRX とかすごいじゃないですか、はい、そのワンダーシビックから始まって、そのまだなんか E 系型とかいろいろイメージとかいろいろあったんですけども、僕も一時乗ってたりとかもしてたんですけれども、
まあ、僕はプレジョーでしたけどね、
ナンパカーですよね、そういうのがね、なくなっちゃいましたから、やっぱ若い方が買えるスポーツカーっていうのがなかなか
ないっす。まあでも今の若い子は車興味ない
ないだから、その買うとしたら箱型の車なんですよね、みんなでワイワイ、
そっか、
ミニバン的なのとか、でももうちょっとコンパクトかで燃費がいい車とか
1500cc ぐらいの、
はい、税金もそんなに高くなくて燃費が良くて、格好さとかじゃないんですよね、
なんですかね、キューブとか、
そう、そういう、そういう箱型ですよね、
トヨタの XBOX です、なんだっけ、違う、違うな、なんだっけ、なんか格好になりますよね、
1500cc とか、
あ、BB
です、BB だ、
ね、あんなんですよね、
僕全然興味がない、
もう全く興味ないんで、
あの全然わからないんですけれども、
だから西さんだったら僕、その Z はさすがに厳しいかもしれないけど、
うん、
あのシルビア、
はい、
はいはいはい、あのライン流行りました
もんね、流行りました
よ、シルビア、シルビア 1A
っていうの、 S13 型っていうのが、
はい、
ケーズ、キューズ、ケーズっていうのが、
ケーズが速くてね、
あれ一番出た車だと思うん
ですよ、
スポーツ系で多分
かっこよかった。
同じで顔が違うんですけども、なんだっけ、186、やっぱ顔が180にして、
シルエットですね。
そういうのもそれありましたからね。
今そういうのがちょっとね、こう余裕がないんですかね。
ないこれ、ね、当時みんなそれ車乗ってたっていうのが、やっぱ10もちろん二十歳前後から20代前半の子たちがみんな乗ってたかと思うんですよね。
いや、あの当時はね、ほらまだバブルだったんですよ、はいはい、でもう頭悪い若い衆が頭金ゼロのフルローン組んじゃうんですよ。
僕それ。
もう僕も
やった。審判会社がもうバンバンローン通しちゃうんですよね。
男の60回
ですよ。そうシルビアのケースとかもですよ。
はい、
頭金なしの60回。
はい、いくら払ってるのって話で。
もう月だって6万ぐらい払うわけじゃないですか。
84回払いってのはありました。
バカですよね。
すごいですね。
考えられない。
バイクと車のローン、両方走らしましたもん、僕だって。
うっそ、マジで、
はいはい、だから結構みんな当時って車好きのやつってやっぱ働いてて、給料の大半が車、
そう
で残りわずかで遊びだ
った
りとか、
ありました
よね、とか
だからあの時カーセックスが流行ったんですよ。
ですよね、もうホテルラブホ行けないから
行けないから山道行ってね、
もうあと土手沿いとか
土手沿いとかあった
どっかの高架下とか、
ね、あれ結構見慣れちゃうありましたよ、なんか
僕車は万能だったじゃないですか。いや
もう動くラボでした
からね。そうですね、やっぱりもう自分の部屋ですもん。
そう
まあ、周りでもあの人とやっぱその音楽、好きな音楽
聴いて移動もできて、くつろげて、はい、セックスもできるってい
う。そうですね、
そうなんですよ。今なんて考えられない
ですよ、ね、ないですよ。
あんな狭いところで何やるんだっていう。
やっぱ今の子が買える車があんまないのかもしれないですよね。それこそさっき言ったように86も300万円
だし、うん、確
かに僕が今話してる Z も、まあ、当時から高級車ですけども、うん、やっぱりその33型とか、今現行であるのが34型とか、やっぱりみんな400万オーバー、
なんだ
か500万とか
結構するんですよね。
でも、やっぱ買える選択肢が絶対外れてしまうと思うんですよね。
ちょうどいい手頃な、その、うん、いわば、まあ、2リッター弱の 1.8 とかで、
はい、
まあ、スポーツカータイプの車って意外と今ない
ですよね。だから結局フィットビッツとかその
ぐらいそっちになっちゃうわけでしょ。
コンパクトか、
うん、
とかキューブであったりとか、
下手したら燃費重視みたいな
感じになっちゃう。そうですね、だからアクアとか売れるのも多分そこら辺かもしれない。若い子とかやっぱその年配の方も含めて、
うん、ちょっとなんか
車で楽しむっていうところから多分外れてしまって、
ですよ、
ね、ただ実用的っていう
ですよね、ですよね、
はい、ちょっと寂しい感じ
がし
ますよね。
で、田舎に行けば大体皆さん軽自動車があって、
はい、
下駄代わりっていう、ちょっと我々の世代からするとね、その車にもう少し楽しみを、
そうですね、
潤いをね、
はい、僕この年になってもまだ今まで車高下げますから、ね、まあ、ベタベタにはしないですけれども車高は必ず下げてしまうという音量もつけてしまうというまあそのライトなものかもしれないけど
まあ今しょうがないですね、
はい、もうこれだけはちょっと病気かもしれない
ですけど、いやいや、もうそのまま一緒行ってくださいよ、
はい、もうずっとやり続けてるつもり、やり続けるつもりでもありますし、
あ、ちょっとまあこういうこと聞いてね、なんかこう若い人がちょっと車に興味持ってくれたらね、
ああ、もう嬉しいですね。
日本経済のためにもね、
やっぱり、ね、はい、車好きな方、どんどんどんどんなんかいろいろ質問してほしいですね。
そうですよね、
はい、
本当にちょっと、どんどんこの辺のあたりの質問をね、
はい、
もう大募集したいな
と思いますけど、はい、
まあ、というわけでございまして、相馬さんのコーナーでした。
どうもありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。